はい、内藤です。よろしくお願いいたします。今日も音声の方でお届けしたいと思います。で、今日は、メールでご質問があったことに対しての回答となりますので、これは主に、引きこもりのお子さんをお持ちの、親御さんは参考にしていただければと思います。内容としましては、中学3年の息子が現在部屋に引きこもって出てきませんと。で、私、内藤さんに頼んだとしても、話ができない、で、部屋から出てこない、こういった場合は、もうどうすることもできないのか、かといって、テレビのドキュメンタリー番組などでやっているような、ちょっと、威圧的な、強引に部屋に入ったりとか、そういった手段しかもうないのか、その辺についての何かアドバイスをくださいっていうご質問をいただきましたので回答したいと思います。で、まず結論から言ってしまえば、自室にこもっている状況だとしてもやれることは多々あります。で、後者であったそういったですね、強引な方法とか手段っていうやり方は私は否定的な考えです。例えば、今、現時点で、例えば、包丁持って暴れてるとか、もう手につけられないって時は、そういったことも一時的には必要かなと思いますけども、そうじゃない段階においては、現代の、こういったですね、時代の中では、そぐわないかなっていうところですし、そういうことじゃないかなっていうところが私がこの12年間で、感じているところなので、そこは一つ私の考えでしかないんですけど、専門的な立場としての意見となります。で、お子さんが自室にこもっている段階でじゃあどうすればいいのかっていうところなんですが、まずはですね、部屋以外の場所、リビングとか、そういったところにも出てこれる環境、雰囲気作りっていうところを、まず第一に考えていただきたいというところなんですよね。例えば今の現状、そのご家庭が具体的にどうかはわからないですけども、これまでの私の経験談からすれば、子供が自室にこもっていることで、親御さんがものすごいネガティブで日々過ごしている、あるいは出てきたら叱責、出てこないと、出てきたとしても、叱責したり問い詰めたり、部屋なんか閉じこもってないで外出た方が絶対いいよとか、こう主観だけで話をしていくような、接し方になってしまっているかなと。そうするとこう表に出てこようという気には、なかなかなりません。で、ブログの方でも何回かお伝えしていますけども、プラスマイナスプラスっていう話し方っていうところがですね、すごい、重要になってきます。で、まずは引きこもっている、特に昔と違って今は部屋に引きこもっていてもですね、外部と接触、連絡を取ることはできるわけですよ。例えばオンラインゲームとか、ネットを使ってですね、そういった外の人と触れ合うことはできる、あるいは買い物もできる、で、仕事も言ってしまえばできてしまうんですよ。インターネットさえあれば、パソコンとインターネットさえあればできてしまう、スマホでもいいですよね、できてしまう時代です。例えばスマホとか、パソコンのネットで、お金がない状態で、始められる稼ぎ方の一つとしては、セルフバックというですね、自己アフィリエイトというやり方とか、そういったものも親御さんの知識では多分知らない、でも子供とかの知識では知ってる可能性も十分あるので、それでですね、部屋から出なくたっていいよねっていう、考え方が今の時代は、ちょっと定着しつつあるかなっていう、若い子たちの中でですよ、定着しつつあるかなっていう考えもあるので、まずはですね、自室にこもっている側の失礼しました、側の視点になりきって、考えていくっていうところが一つ。その後に、せめてリビングにご飯の時だけでも、最初はですね、朝だけでも夕食の時だけでもどこか1回でもリビングに出てきて、5分でいいから時間決めたりですね、5分でいいから、ちょっと話をしようかとか、そういう提案ができる、雰囲気作り、環境作りというところがもうまず最優先で大事です。で、これ、難しいです、非常に。なんでかといえば、まずお母さんとお父さん、この両方ですね、ご自身の人生を満足させていかなければならないんですよ。で、 こういったお子さんの非行とか非行に悩んでる親御さんのほとんどはですね、子供さえ変われば私の人生は良くなる、楽しくなる、幸せになるっていうような人任せの考え方ですね。こういったところである以上は子供側からしても親が変われば俺も変われるみたいな、周りが理解してくれれば俺も変われるんだみたいな感じの一番自己中心的な考えになりやすくなってしまいますので、お母さんはお母さん、お父さんはお父さんの、母親とか父親関係なく一人の個人の人間としてこれからの人生をどう充実させていくのか、自分の目標とか夢は何なのか、これからどうしたいのか、どういった、自分でありたいのか、そういったところを一度全部整理して、で、やりたいことがあればやっていく、行きたいところがあれば行く、子供がこういう状況だからとかで我慢してればしてるほど、あまりいい結果は出てないんですよ。これはもしかしたらあなたも当てはまるかもしれませんし、今ですね、お子さんの状態が改善されているご家庭においては、当時のご自身とかを振り返っていただくと分かりやすいかなというふうに思います。で、この環境づくりをしてくるとですね、徐々に声のかけ方、その直接顔を合わせなくてもですね、多分ノックして話しかける声の、声質が変わっていきます。余裕が出てくるので、自分が満たされていくと。心に余裕が出ていくので、声のかけ方が優しくなったりですね、そんなにこう焦らせないような、外出なきゃダメだダメだじゃなくて、あ、なんか最近いいなっていう、家っていい感じだなっていうふうに思えてくれば、部屋から出てくるようになります。で、そうなってくれば、私なんて直接入らなくたって変わっていきますし、入るんであれば入って、そこで、セッションやってたりということも、これまで、もありました。一番大事なのはですね、その勝手に自分の主観だけでこの方がいいだろういいだろうばっかで動かないということですね。あとはしっかりと専門的な、知識経験のある人に聞くっていうところも、ぜひ活用してください。これは私だけじゃなくて、全国に、そういった団体だったり、もうおそらく個人のカウンセラーさん、ちょっと私は存じないですけども、カウンセラーもいるかと思いますので、ちょっとインターネットで探して、取り組んでみるということも頭に入れながらやっていただければいいかなというふうに思います。なので、もう一回整理すると、子供が実際にこもっていたとしても、立ち直らせることっていうのは可能で、テレビとかでたまにやっているような、強引なやり方はですね、あまりいい結果は生まないです。あるいは一時的な改善しか見られない、これはですね、去年の5月に、そういった組織会社がですね、厚生施設の会社が民事訴訟を起こされて全国ニュースに、なっています。そういったですね、やり方を取ってかえってお子さんが悪化してしまって、で、自分たちのお金も、高額3ヶ月で、去年のその問題になったところは、3ヶ月で570万円、ということだったので、そういったお金もなくなり、子供からの信用もなくなり、親子関係も崩壊して、そうなってくると、結構もう身動き取れなくなってきますので、ぜひですね、柔軟な対応と、諦めない気持ち、これ持ってですね、ぜひ取り組んでいただければというふうに思います。それではまた。